ご起立いただきまして、唱詠賛美歌の543番です。神は私たちに対する愛を示されました。人心情を唱和いたしましょう。賛美歌566番です。我は天地の作り主、天の父なる神を信ず。
座りください。聖書をお読みします。ルカによる福音書14章1節から14節、新約聖書136ページ、ルカによる福音書14章1節から14節を読みいたします。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水腫を患っている人がいた。そこでイエスは律法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたらむしろ末席に来て座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと上席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催す時には、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催すときには、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。以上です。お祈りをいたします。天地の造り主なる全能の主なる神様、今朝こうして愛する方々と共に礼拝の場に集えます幸いを感謝いたします。どうか主の御霊が私たち一人一人の上に共にあり、初めから終わりまで御霊によって満たされた礼拝でありますように。今日は住野仁美先生をお使わしくださいました。どうぞその言葉を通してあなたの御心を知ることができますように、あなたから御言葉から力をいただいて今週1週間を歩んでいくことができるように導いてください。仁美先生の 尊いお働きをあなたが豊かに祝し、お持ちくださいますように。国内でもまた大きな災害があり、たくさんの方々が命を失い、愛するものを失い、家を失い、途方に暮れておられる方、悲しみに暮れておられる方が日本中にたくさんおられることを思います。主よ、どうぞその方々の心を癒し、必要なものが迅速に届けられ、またこのことを通してあなたの御業が現れますように、どうぞ私たちが人ごとと思わず、その方々と共に思いを共にし、祈り、またできることをしていくことができますように導いてください。今日本中で持たれています礼拝の上に、そこに集っておられる一人一人の上に主の力が臨んでください。このひとときをあなたの御手にお委ねいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
それではご起立いただきまして、賛美歌344番です。
今日ご一緒に御言葉に預かりますことを感謝します。
今日の聖書の御言葉は、主の食卓に招かれるものについて記されています。3つの点に目を留めて御言葉に預かりましょう。第一に、落ちていく私を主はすぐに引き上げてくださった。第二に、主の御前にへり下る。第三に、終わりの日に与えられる主の報いのみを求めるということであります。主イエスは私たちと同じように週ごとに会堂で礼拝を捧げておられました。そしてその日の礼拝の後だと思いますが、食事のためにパリサイ派の議員の家にお入りになったとあります。主イエスは礼拝の際に御言葉を朗読して解き明かしをされることも多かったようですから、この礼拝に共にいたパリサイ派の議員がありがとうございましたという気持ちで食事を共にしてくださいと誘ったのかもしれません。いろいろな教会で礼拝の後に交わりの時、食事の時が持たれていますが、そういった時に普段話せないことをお話ししたり、またこんなことをお祈りしてほしい、今日の御言葉でこんなことが恵みだった、そういったことを分かち合えるのならば本当に感謝です。神の国について、神の国もたびたび食卓に例えられています。食事のように命を、神の命をいただいて生きることが神の国です。そして主を中心とする交わりの中で信仰を養われていくわけですが、しかしこの主イエスが招かれた家での食事は、そのような喜びの食事ではなかったことがその後に記されています。このパリサイ派の議員も、同席していた人々も、実は主イエスを監視するためにそこにいたのでありました。さて、この食卓に招かれてみると、主イエスの前に水腫を患っている人がいました。体のどこかの部分に水が溜まってむくんでしまう病気ですが、いろいろな痛みや不自由さを抱えておられたと思います。当時、病が罪から来ていると考える人がとても多く、ここに集っていたパリサイ派の人たちもそう考えていたようですから、特に自分を清く保つということに熱心なパリサイ派の人の家にこの人が招かれているというのは少し不自然なことでありました。もしかすると主イエスがこの人にどうするか試してやろう、そして主イエスを訴える口実を作ろう、そのように考えてここに連れてこられたのかもしれません。ここにいる人たちはこの病を患っている方に憐れみの心を持つことはありませんでしたが、しかし主はこの人を見、そして見て見ぬふりをすることはなさいませんでした。さて、ここにいる人たちに主イエスは尋ねられました。安息日に病気を治すことは立法で許されているかいないか。しかしここにいる人たちは黙ったままでした。安息日というのは、人間の私たちの技を一旦やめることによって神を仰ぎ礼拝するとき 神が天地をお作りになり、またエジプトから救い出してくださったことをもう一度思い返し感謝する日です。それは自分だけでなくて、自分のもとで働いているものや家畜も休むことができるために主がお与えくださった日でした。けれどもパリサイ派の人々、律法学者の人たちという人たちは、安息日は絶対に休まなければならないのだから、そのしてはいけない仕事とは何か、それを細かく規定していきました。そして本来本当に神様の前に休みをいただけるようにと、その目的に従って行動しておられた主イエスとはたびたび対立をしていたのです。さて、主イエスは問われたことに彼らは何も答えませんでしたけれども、その沈黙の中で、それにもかかわらず主は病む人の手を取り、癒してお返しになりました。そしてこう言われました。あなたたちの中に自分の息子か牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうか。律法の専門家たち、パリサイ派の人々は、病気を治すということも仕事だから安息日にしてはいけないと決めておりました。けれども主は、もしあなたの愛する人が大変な状況にいたら、そのようなことを言っておれるだろうか。私たちにとっても今にも大切な人が深い穴に落ちようとしているなら、考えるより先に体が動くはずです。自分で助けられないならば、誰か助けてくださいとあらゆる手段で助けを呼ぶはずです。それは仕事としてやっていることではなくて、議論など必要のない、人として当然のことであります。愛しているからです。何とかして救いたいと願う愛、それはまず神様から私たちにあふれんばかり与えられています。聖書はそのことを最初から最後までいろんな形で私たちに伝えてくれています。そしてその最も分かりやすく大きな神の愛が、神の一人をイエス・キリストを私たちのためにお与えくださったということです。そしてその愛を受けるから、私たちのうちに隣の人を助けたいという願いが湧き上がってまいります。その湧き上がるものこそが、それをもって私たちは本当に御心に沿った礼拝をお捧げし、また隣の人に仕えることができるのであります。さて、この病の人は主の前に招かれて、病に象徴されるすべての苦しみ、罪と死から引き上げられて、新しい命に向かって歩き始めました。神と人との交わりに生きる世界へと帰っていくことができたのです。そしてそれは私たちのことも同じように、主はかけがえのない子供として、私たちが助けてくださいもがいている中で、本当にご自分の命をかけて引き上げてくださるのであります。 さて、この癒しをしたことで、また他にも招待を受けた客がいたのでありますけれども、彼らは、シューイエスが見ていますと、席の定席を選ぶ、尊い人が座る席に、を皆が選んでいる、そういった様子に気がつきました。おそらく普段人々から尊敬を受けている人たちであったんでしょう。主イエスは婚宴に招待されたらどうしたらよいかという例えによって彼らに神の国のことを話してくださいました。もし婚宴に招待されて定席に着いたら、後から身分の高い人が来て席を譲ってくださいと言われる。そうすると本当に恥をかいて末席に行くことになるのだから、招かれた時にまず末席に着きなさいと主は教えられました。おそらくこの定席を選んでいた人たちは、自分こそこの席にふさわしく招待されるべき人物だと思っておりました。そしてそれは神の国に対する彼らの態度でもあったのです。自分こそ天国に最も高い場所に挙げられるべき存在なんだ。しかし主はこう言われます。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだるものは高められる。この言葉はルカの18章のパリサイ派と徴税人の例えにも出てまいります。詳しくはお読みしませんが、ここではこのパリサイ派の人と徴税人、たくさんの税金を水増しして、徴収していたために嫌われていた存在でありましたが、その人が共に祈るために神殿に行ったということが出ています。パリサイ派の人は、ああ自分は正しく全部完璧に律法を守っていて、この徴税人のような罪人でないことを感謝しますと見下して祈りました。それに対して徴税人は、誰かと比較して何か言うことはできません。徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。もうそう祈る以外になかったのです。けれども神はこの徴税人の祈りを聞いてくださいました。神の前に自分の小ささ、罪深さを認めて憐れんでくださいと祈る、誠に悔い改める、それこそが主イエスが言われるへりくだるということであります。私たちは人と比べて自分などとてもそういうようなものではございませんと謙遜することもあるかと思いますが、ここで言われていますのは、まず私たちは聖なる方、すべてをなさる全能の神の前に私という人間があるということ、そのあるべき姿を謙遜と聖書は語っています。神様の前に出たときに何も良いものはない、むしろ神様を悲しませ、またたくさんの破れを持っている私たちです。けれども、このようなものを神様は ちがけの愛を注いでくださいます。その恵みは喜びとなってあふれてきます。その愛をもって私たちは隣の人を愛し、また仕えていく人に対しても謙遜なものとなることができます。私たちはまず誰よりも先にキリストが最も低くへりくだってくださったことを思い返します。それは神である身分を捨てて私たちを愛するために人となり、また人の中でもさらに最も低い惨めな痛みを伴うそのような十字架にかかってくださった。それは私たちを愛するため、そして神様に最後まで従うその従順のためです。キリストを仰ぐときに私たちはまだまだ本当にこれからもへりくだるものに変えられたいなと願うのであります。私たちはどうして自分がこんな目に遭うのか、もっと報われてもいいんではないか、たくさん不服に思うことがありますけれども、なんだか末席に座らされているような惨めな気持ちがすると思うときに、さらに下に主イエスがおられて、しもべとして私たちに仕えてくださっていることを見ることができます。その主イエスにお会いするために私たちは今末席にいるのではないでしょうか。そして主はここで、へりくだる者は高められるとも約束してくださっています。同席の人みんなの前で面目を施すことになる、主の食卓に招かれているすべての人たちの前で悔い改めて主を受け入れたときに、本当に私たちは主に救い上げられ、そして主と共に生きるようになりますので、本当によかったね、そのようにみんなの前で喜ばれ尊ばれていくようになるのです。私たちは主が十字架に低くなられて黄泉に下り、しかし三日後によみがえって、そして天に上げられた、そのよみがえりの主とともに同じようにその復活の命をいただいて新しく歩みゆくことができます。そしてそれはそこで終わりではなくて、日ごとに私たちはキリストに似たものとして少しずつ変えられ、輝きを増していくことができる。それは私が何か偉いものに なるのではなくて、主が私たちを作り変えていってくださるのです。さて、また主イエスは招いてくれたファリサイ派の議員にもこのように言いました。宴会を開くときにはお返しのできない人を招きなさい。友人や兄弟やそういう人ではなくて、貧しい人や体の不自由な人、そのような人を招くのだ。お返しのできない人を招きなさいというのです。その時に神は終わりの日に豊かに報いてくださることを主は語っています。お返しのできない人、物質的にそのようなことができないということもあると思いますが、私たちに思った通りの反応をしてくれないという、そういう人のことも あるのではないかなと示されました。私たちが心を込めて何かをしても、福音を伝えても、なかなか思った通りの反応をしてくれない、嫌がられたり無視されたりすることもあるかもしれません。しかしそれは私たちだけではなく、主イエスが、そしてその弟子たちがその道をたどっていったことが聖書の中には記されています。主の弟子たちは力強く神様のことを述べ伝えていくために主の権威をいただいて派遣されました。主は病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい、ただで受けたのだからただで与えなさいと、マタイの10章8節で言われています。主の力をいただいて派遣されるというのはとても華々しく思えますが、主はここでこれからあなたたちは病んでいる方、社会から断絶されている方、被害を与えてくるかもしれない方、そういう人たちに出会うのだよ、その人たちと共に生きていくのだよと使わされているのです。弟子たちは主に命じられた通りに御言葉を伝えて、その癒しを行ってきたでしょうけれども、果たしてその人たちがどれだけその後主を信じたんだろうか。おそらく、ああ病気が癒されてよかった、ありがとうございますと言って帰っていった人がほとんどなのではないでしょうか。私たちもまたそういったことがどんなに祈ってどんな時間を捧げても報われていないように思える、そんなことがあるかもしれません。しかしそれは、私たちがそのようなところに使わされるのが、神がそのように私たちを招いてくださったことを思い出すようにということです。神の国はこのようなものが招かれているところです。お返しのできないもの、ただ感謝してご好意を受け取ることがしかできないのは、まさしく神の前に私たち一人一人の姿です。どんなに素晴らしい能力を持ち、どんなに良い行いができる人であっても、神の前には何もできないに等しいのであります。しかしそんな私たちを、私たちの反応にかかわらず、ずっと永遠の昔から愛し続けてくださったのが主です。周りの方の反応に傷つくときに、ぜひ、あ、神様の前では私も同じものなんだ、こんな私をも神様が受け入れてくださったんだということを思い出しながら、いつか隣の方のために祈れる私たちとなればと思います。そして私たちは隣の人に主の招きを伝えるべく、これから使わされます。それは何も難しいことをしなくてもよいのです。本当にこんな小さい私なのに、何もできない私なのに、神様は愛してくださったんです。神様の子供としてくださったんです。だからあなたも来てみてください。もうそれだけで十分です。そのように私たちが何かの形でチラシを一枚渡しすることでもいいですし、メールを一通打つだけでもいいのですけれども、どなたかを神様のもとにお導きできたら感謝です。そして最後の日に私たちは本当に神様が大きな報いを 与えてくださる神様のものとされているというのはこんなに素晴らしいことなんだということを感謝を持っていることになるでしょう。その日を待ち望みつつ今日一日一日を歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちのただ中に来てくださり、そして私たちが傲慢になっている時にも最も低くなって仕えていてくださる主を感謝いたします。いつも人と比べて傲慢になったり落ち込んだりそういったことばかりしている私たちをお許しください。今一度神様を見上げることができますように、私たちがどなたの前でどこに向かって歩いていったらいいのか日々お示しください。そして私たちがいろいろ恐れもありますが愛することができるものにならせてください。あなたの御言葉を携えて、特別なことでなくていいので私らしく神様のことを伝えられるように力をお与えください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。
神様、皆を賛美いたします。今日ここに健康を持ってあなたが礼拝できましたことを感謝いたします。また牧師先生によりあなたの解き明かしを受けましたことを感謝いたします。あなたが私たち一人一人を愛してくださったことを本当に感謝いたします。今日本では災害が多くあり本当に困っていらっしゃる方もいらっしゃいます。主よ、その方々の心を慰め、そして健康をお守りください。また今本当に困っているそれらのいろいろな生活物資とか、また亡くなられた方たちよ、本当思われて悲しむ人たちを主よ、あなたが助けてあげてください。そして主よ、この日本の国をどうぞお守りください。諸外国とかもいろいろな問題がありますけれど、主よ、この国の指導者をあなたが守ってくださり、正しい道に導いてくださいますように、今日伝えますもの、どうぞ清めてご用のためにお使いください。この祈りイエス様の名前を通してお伝えいたします。
アーメン。
それではご起立いただきまして、賛美歌271番の下の方のメロディーを歌います。271番です。
なる神の愛、聖霊の親しいお交わりが、ここに集われたお一人お一人と共に、集うことが叶わなかったお一人お一人と共に、そして今、災害の中で苦しみ、また復興のために労しておられるお一人お一人と共に、今も後も常しえまで豊かにありますように。アーメン。アーメン。